生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。
前回は IVF によって、胚移植を行い、子宮外妊娠ですね、卵管への着床にはなってしまいましたが、体外受精で、胚が人間に根付くということを科学的に証明、できましたよと、まあ、半分成功しましたよということをまでたどり着いたということをご紹介させていただきました。
はい。
で、ただですね、きちんと妊娠をさせるためには、もうこの子宮の環境をですね、荒らしてしまう排卵誘発剤を使うのをやめようということを、ボブとステプトで話し合って決めたというところまで、ご紹介をさせていただきました。
はい。
でですね、このプロトコールをやめるというふうに決断してからですね、非常に理想的な患者さんとしてですね、レスリー・ブラウンという方が彼らの前に、まあ、訪れます。まあ、彼女はですね、9年間、子宝に恵まれずにですね、で、もう原因もはっきりしてました。両方の卵管が詰まっているというような、まあ、卵管性不妊と呼ばれる状態だということが分かってました。まあ、しかしですね、それ以外のですね、子宮環境とか、生理の周期とかも非常に健康的だったんですね。なので、要は、不妊はですね、卵子は、排卵されるけれども、それが卵管に座れないと。うん、つまりは、子宮まで行かないというような状態であるということは、まあ、外で、肺を作ってやって、戻してやったらうまくいきそうだなと。
うんうん。
いうのが容易に想像できる、そういう、状態だったということですね。
はい。
で、僕たちはですね、自然な排卵周期、というか、まあ、排卵周期が、まあ、生理が、非常に、生理不順でもないということなので、排卵周期が読みやすいということで、かつ、子宮の状態も健康な彼女こそ、この薬を使わないですね、自然周期法が使えるというふうに考えます。で、1977年11月なんですけれども、薬を使わない採卵にはですね、まあ、今までは、排卵誘発剤を使って、で、かつ、今度、排卵するためのホルモンも使ってっていうような形で、まあ、ホルモンの方で、整えてやることによって、排卵の正確な排卵日っていうのを知ることが、まあ、知るというかコントロールしてたわけですけれども、まあ、それが5年間、積み上げた成果だったわけですけれども、それを捨てるっていうことになるので、逆に自然な排卵が起こるのはいつなのかっていうのを突き止める必要がありました。で、そのためにですね、1977年の11月の、そのレスリーさんの自然な排卵周期に合わせて、まあ、だいたいこのあたりぐらいで、排卵になるなっていうのは、予測はついたんですけれども、そしたらそれが、何時に排卵するのかというところまで突き止めないといけないわけですね。なんせ、卵子はその37時間かけて、成熟するというところなので、まあ、そこのですね、もう一番いいところで取りたいというのが あります。なので、レスリーさんはですね、の尿を3時間おきに人員は採取します。そしてですね、排卵のサインである LH サージのですね、ピークをもういつなのかというのをもう3時間ごとの採取、まあ、この持ちの、データをですね、とにかく測り続けて、で、まあ、待つということになります。で、この排卵をですね、これちょっと調べてて、僕は日本人として嬉しかったんですけれども、持田製薬さんがですね、この当時、ハイゴナビズというですね、検査試薬を作ってたそうなんですけれども、これがですね、まあ、そのホルモン値を捉えるのに非常に良かったそうで、で、これをですね、このチーム、ジーンはですね、採用して使ってました。 で、ただですね、この、まあ試薬ですね。まあ非常に良かったんですけれども、この当時これが最適だったんですが、それでも、尿を採取してから結果が出るまで2時間かかるというところだったので、まあだから3時間おきに採取してたのかなと思うんですけれども、まあそれで、やってたそうですね。まあ今だとですね、もうおしっこかけたらすぐわかるみたいな、そういうものが出てるみたいなんですけれども、この当時はまあ、おしっこを取ってから、結果がわかるまで2時間もかかったということですね。
はい。
で、11月10日のですね、夜ですね、ジンが今が一番いいというふうに判断をいたします。そしてですね、ステプトーがですね、ずっと控えてたわけですけれども、深夜に、叩き起こされてですね、で、今だっていうことで、腹腔鏡手術を行うという形ですね。で、この時には、まあ、自然排卵ですので、排卵のそのギリギリ前という状態ですので、成熟している卵子はたった一つしかありません。それを、まあ、ステプトーはですね、見つけ出して、このたった一つの卵子を回収するということになります。で、その唯一の卵子にですね、ボブはですね、調整したですね、ジョンさん、夫のジョンさんからですね、取り出した精子をボブが調整しまして、キャパシテーションですね、精子が卵子に受精できる元気な状態にしておいて、それをですね、ジーンが振りかけるということをいたします。
そしてジーンは観察するんだよね。
あ、ジーンは、ボブが調整した、ジョンの精子を、を観察するですね。観察するですね。
はい。ボブが受精させて、で、ジーンが、その受精卵の分割を観察していくんだよね。
そうですね。はい。で、ずっと、まあ、観察を行って、ジーンがですね、顕微鏡で、まあ、精子と卵子の核ですね、二つの全核って言いますけれども、それが中にあることを確認しますという形ですね。で、受精からですね、2.5 日後をですね、肺は8分割まで成長いたします。で、もうこのですね、8分割の状態で、また深夜にですね、移植を行うということをいたします。まあ、この時ですね、もう、技術的には肺盤法まで育てられたんですけれども、やはり、もう、肺盤法まで育ちきるか、もしくは、8分割の状態でいくかっていうふうになると、まあ、肺盤法まで育つ方が、確率は低いんでですね、もう、8分割の状態で、子宮に戻すと。ただ、今まで8分割でもなかなか成功しなかったけれども、この薬を使ってない自然な状態の子宮なら8分割肺でも受け入れてくれるだろうというような賭けを行ったという形になります。
はい。
で、移植後のですね、数週間、後にですね、ジンがレスリーさんの尿を検査したところですね、妊娠反応が確認されたということで、この時もですね、判定に使った、試薬が、持田製薬さんが開発してた、ゴナビズという検査試薬だったそうです。
はい。
はい。まあ、なんか、二つのこうですね、持田製薬さんの、検査試薬がですね、この、初めての時に使われてたんだなというのが、僕としてはちょっと嬉しかったポイントですね。はい。それでですね、1978年の7月25日なんですけれども、この妊娠が成立してですね、初めてのお子さんが誕生することになります。お名前はですね、ルイーズ・ブラウンさんですね。で、ミドルネームは、映画、ジョイの、映画名にもなっている、そのミドルネーム、ルイーズ・ジョイ・ブラウンさんになるんですけれども、これは、ボブが、ジョイっていうふうにミドルネームをつけた、そうなんですけれども、この子が生まれることになります。
はい。
帝王切開でですね、体重は、2600g の元気な女の子だったそうですね。で、取り上げたのは、ステプト先生になります。で、ルイーズさんが、産声を上げた瞬間にですね、ステプトはボブにですね、It's out っていう、出たぞっていうふうに叫んだそうですね。で、 ここの、まあ、あの、シーンっていうのはですね、ちゃんと記録映画としても、記録映像として残ってまして、映画ジョイでもですね、あの、3人で映って、で、赤ちゃんが映ってるような、そういう、あの、映像が使われてましたけれども、あの、まあ、本当に非常に、あの、感動的なシーンだったんだろうなと思います。まあ、エドワーズとジンはですね、1972年にですね、肺の育て方をマスターしましたけれども、その後にですね、母体のリズムを、まあ、尊重するのを学ぶという形で、まあ、子宮の研究から始めてですね、どの時期に肺を戻すのが一番いいのかとかですね、まあ、そういうのをもう何回も、繰り返しですね、失敗してですね、で、まあ、半分成功のですね、ただ、まあ、非常に悲しい結果となった子宮外妊娠なんかも経てですね、やっとですね、ここまでたどり着いたということになります。
はい。
まあ、エドワーズはですね、1977年に薬を捨てた時にですね、私たちはようやく自然と和解したと。そして、ジンが暗闇の中でたった一つの卵子が目覚める瞬間を捉えてくれたんだっていうふうに語ってます。
はい。
はい。まあ、このような形でですね、初めて、体外受精が成功しましたよ、めでたしめでたしということになりました。
はい。
はい。で、ちょっとですね、その後の3人について、ご紹介したいと思います。で、ですね、彼らはですね、まず IVF 専用の病院ですね、ボーンホールというのを設立いたします。まあ、ルイーズさんの誕生後ですね、世界中から子供を授かりたいというですね、切実な願いが彼らのもとに、届きます。しかしですね、イギリス政府は相変わらず予算をつけずにですね、再度ですね、リリアン・リンカン・ハウエルさんですね、アメリカ人の方が資金援助をしてくれるという形ですね。で、プラスアルファでイギリスの鉱山会社のですね、まあ、経営者のルドルフ・アグニューという方もですね、この研究には価値があるということで資金援助をしてくれることになりまして、ボブとステフトとジーンの3人がですね、1980年にですね、ケンブリッジ郊外の邸宅を改造して、世界初の不妊治療専門医、クリニックのボーンホールを設立いたします。で、ジーンはですね、ここの初代の技術ディレクターに就任することになります。で、ラボの設計はですね、もう彼女が理想とする肺にとって最も安全な環境っていうのをゼロから考えて作り上げたそうです。で、ジーンはですね、人の肺をどう扱うのかという技術をですね、自分一人だけしかできなかったので、これをですね、教える教育者となります。で、今ですね、世界で活躍するベテランの培養士の多くはですね、その孫弟子に当たるというような形で、まあ本当にジーンがスタートで、まあ、いろんな人たちに世界中にこの技術が広がっていったということになります。で、最初の論文にはですね、名前を載せてもらえなかったジーンなんですけれども、その後ですね、まあ、いろいろな論文に携わるようになりまして、1970年から1985年の間にですね、ボブ・エドワーズとですね、共同で26本もの学術論文を発表しております。で、まあ、とにかくですね、培養の部分で本当プロフェッショナルというか、もう肺の声が聞こえるのか、この人はっていうような感じの、すざましさだったのでですね、標準プロトコルの作成っていうのを行います。まあ、何度で培養して、どのタイミングで、どの培養液を使うのがいいのかというですね、現在でも使われている IVF の標準プロトコルを文書化して、体系出た、立てたというのが、彼女の功績となっております。
はい。
1982年にはですね、ボブとの協調で、まあ、体外受精による人類の受胎というですね、専門書を出版しております。これはですね、もう初期のですね、不妊治療における、もうバイブル的な位置づけとなったような文章ですね。もう本当、体外受精をやるためには、まずこれを教科書としてスタートするということになりました。 で、1980年代の前半なんですけれども、イギリスでは体外受精を法的にどう規制するのかというワーノック委員会というのが、ようやくですね、立ち上がるという形ですね。で、ここでですね、ジーンは、倫理側の代弁者としてですね、受精卵を単なる細胞の塊ではなく、潜在的な生命としてどう尊重すべきかというですね、倫理的議論に、現場視点から、まあ、いろいろと説明を行うということを行います。なんですがですね、大変残念なんですけれども、1984年頃ですね、まあ、このような活躍をいっぱいしてたジーンなんですけれども、彼女は悪性腫瘍をですね、癌になっていることが判明してしまいます。で、彼女はですね、まあ、そんな状態でありながらもですね、もう自分が亡くなるって分かってても、ずっと、ボンホールのラボに居続けたそうでですね、で、それで、まあ、いろんな方に自分の技術を教えて、で、顕微鏡を覗いて、というような形で、最後の最後まで、研究というかですね、まあ、治療に携わってたそうですね。
うーん、
で、1985年の4月13日にですね、ジーン・パーティーさんはなんと39歳、非常に若いんですけれども、の若さで息を引き取りますと。で、ボブはですね、本当に彼女が亡くなった時に、私は右腕を失ったのではないと、私の魂の半分を失ったのだというぐらい嘆き悲しんだそうです。まあ、本当にですね、ジーン・パーティーの努力がですね、もうかなりの部分を占めて、体外受精っていうのが立ち上がったわけですけれども、彼女自身は非常に早い若さで亡くなってしまったということですね。で、ステプト先生ですね、彼はですね、ボンホールが立ち上がった時には、メディカルディレクターとしてですね、初代委員長に就任いたします。で、彼はですね、自分が開発した腹腔鏡のですね、採卵技術をですね、さらに磨き上げるということをします。で、まあ、普通だったらですね、もう、引退するような年ですね、この時にはもう70歳になってたんですけれども、それでもですね、もう世界一流の技術を持っていたと。いう形ですね。で、世界中から集まる産婦人科医たちにですね、この技術をですね、惜しみなく伝授していくという形を取りました。今ですね、世界中で行われている採卵技術のですね、基礎はですね、このステプトー先生が作ったというふうな形になっています。はい、まあ、本当に教科書的な先生となります。で、長年ですね、ロンドンのエリート医学会からはですね、地方の怪しい医者みたいな扱いをされてた彼なんですけれども、1987年にはですね、王立協会のフェローとして、まあ、選出されます。まあ、これはですね、イギリスの医学会、科学会の中ではですね、最高の名誉の一つとなります。で、1988年のですね、にはですね、大英帝国勲章を受章されて、エリザベス女王からですね、直接勲章を受章されたそうです。で、1988年ですけれども、ステプトー先生はですね、前立腺がんに侵されてましたが、彼もですね、病状を隠して診察を続けていたそうです。で、1988年の3月にですね、74歳でこの世を去ることになります。最初にですね、生まれたルイズ・ブラウンさんなんですけれども、はですね、ステプトーさんのことをですね、パトリック・オジさんと呼んで、実の家族のように慕ってたそうなんですね。で、彼の葬式にはですね、彼が救ったというか、まあ、関わったですね、治療した多くの家族が参列されたそうです。で、ボブですね、ボブはですね、まあ、不妊治療がですね、科学的に標準化されるべきだというふうに考えます。で、1984年にですね、まあ、ボブがですね、中心となって設立するんですけれども、欧州人生殖委員会というのを立ち上げて、これを世界最大の組織へと育て上げていきます。で、ここはですね、不妊治療のガイドラインを作るですね、世界最高の権威と今ではなっています。で、またですね、こういう、 まあ、不妊治療ですね、ヒューマンリプロダクションっていうような形の名前の学会誌を創刊してですね、で、世界中のこの研究者ですね、不妊治療に関わる研究者が成果を発表できる場っていうのも作ります。で、ですね、まあ、ルイズさんの誕生から32年経ったですね、2010年、ボブがですね、85歳の時にですね、ノーベル医学生理学賞が贈られるということになりました。
はい。
はい。もちろん受賞の理由はですね、体外受精の技術の開発ということなんですけれども、この時にはですね、すでにステプトーもジーンもこの世にいなくですね、で、ボブ自身もですね、認知症を患い始めてたために、受賞式には出席できなかったんですけれども、妻のルースさんですね、あと5人の娘たち、そしてですね、最初に体外受精で生まれたルイズ・ブラウンさんが出席したそうです。それでですね、2013年ですね、4月の10日、ボブは87歳で亡くなります。で、彼の葬式には彼が作った技術で生まれたかつての赤ちゃんたちが世界中から参列したそうですね。で、ボブはですね、自分の仕事についてこう語ってたそうなんですけれども、科学において最も重要なのは、それが人々の幸福にどう貢献するかだ。何百万人の子供たちの笑顔以上に素晴らしい科学の成果があるだろうかというふうに言ってたそうです。で、ボブはですね、ずっと心にですね、思ってたことがありました。ですね、ルイズさんが誕生した後のですね、3年後の1981年ですね、彼女が生まれたオールドハム総合病院にはですね、記念のですね、プラークですね、まあ、鉄の板にこう名前が書いてあるような、記念碑ですね、が設置する、されることになったんですけれども、ここにですね、まあ、病院側というか当局がですね、ここで世界初の体外受精児がパトリック・ステプトー氏とロバート・エドワーズ氏によって誕生したっていうふうに文面が書かれたそうなんですね。で、これにボブは激しく反発します。ジーンの名前が入ってないなら私は除幕式に出席しないし、そのプラークは嘘であるというふうに猛抗議をしたそうなんですね。ただ、当時のオールドハム衛生局はですね、ジーンは単なる技術者、ナースであって、医師や教授と同等に名前を刻むのは不適切だというような形で、名前の掲載を拒否したそうなんですね。なので、結果としてはですね、このプラックには、ジーンの名前は入らずに、ボブはその除幕式をボイコットします。で、ボブはですね、亡くなる直前までジーンの名誉を回復せよというような手紙を書き続けて、関係機関に働きかけたそうです。で、これはですね、彼の生前中には達成できず、彼の死後ですね、2013年から2年後の2015年ですね、ようやく彼の悲願が叶ったという形になります。で、2015年のですね、新しいプラークにはですね、まあ、かつて間違った評価を下したオールドハム評議会と、あと、ボーンホールのですね、ボーンホールは、その、ボブが作った病院の関係者ですね、それから、ルイーズ・ブラウンさん、本人が立ち会ってですね、新しいブループラークが設立されるということになります。
はい、
で、そこには、ついにですね、パトリック・ステプトーとロバート・エドワード、そしてジン・バーディーという形で3人の名前が大きく刻まれたそうですね。ようやく37年という長い年月を経て、ジン・バーディーさんの名前がですね、歴史の表舞台に刻まれたという形になります。まあ、ですね、まあ、このような形で3人は、まあ、この世を去っていったわけですけれども、偉大なですね、体外受精という技術をこの世に残してくれたのかなという形になります。
はい。
はい。という形でですね、体外受精編は以上になります。
はい。
はい。まあ本当、この体外受精についてですね、実際我々が、まあ体験、この医療の恩恵を受けてですね、今見事に妊娠までこぎつけれたわけですけれども、
はい。
それをですね、ちょっとこの生命科学の冒険者でやりたいなと思って、 で、調べ始めたら、ジョイという映画があるということを知って、うん、で、まあ、二人で見てですね、で、さらに深く、いろいろ調べて、まあ、このスクリプトを書いたわけですけれども、
はい、
本当にもう、ありがたいというか、ここまでこう、なんていうか、信念を持ってですね、続けてきてくれたおかげで、今、その恩恵を受けれてるんだなと、当たり前に受けれてるんだなと、いうところに、もう本当感謝しかないな、というふうに思いました。
はい。
はい。ですね。で、まあ、本当今、日本でも、どんどんですね、不妊治療に対して、補助金なんかもついてきててですね、いい世の中になってきてるなっていうのがすごい嬉しいところではあるんですけれども、
うん。
ますますですね、世の中の理解が、得られればなというふうに思ってます。
そうだね。
うん。
保険診療になったのも最近だしね。
うん。
2022だっけ？
ですね、はい。まあ、僕自身のことで言うと、一回離婚してまして、前回の奥さんとの間に生まれた子供が、男の子が一人いるんですけれども、その子も、体外受精でした。なんですが、その時には、保険とかなかったので、もう本当にとんでもないお金がかかりました。
うん。
うん、それに比べると、今回はですね、非常に、まあ、その当時に比べれば、
うん、
かなり、桁が一つ違うぐらいの感じで、
うん、
この医療を受けることができたので、本当に感謝してるというか。
かつその技術自体もね、
うん、
明らかに成長している。
そうですね、前回が13年前、14年前ぐらいにやってたので、
うん、
技術も変わったんだなっていうふうに思いました。当時は、タイムラプスの培養器とかもなかったんじゃないかな。まあ、あったのかもしれないですけど、少なくとも僕が行った病院では使ってなかったと思います。
うん。
うん、なので、本当に、まあ、変わったんだな、というふうに思いますね。思いましたね。
うん。
うん、まあ、本当この分野は日進月歩というか、どんどんどんどん変わっていくし、あと、まあ、社会が、それに対して、こう、なんていうのか。まあ、いろんな人がいろんな働きかけをして、発信もしてくれたおかげだとは思うんだけれども、保険適用もされたし、あと、理解度もかなり深まったのかなと思うんですけれども、まあ、よりですね、身近に感じてほしいなと思ってですね、この回を作りましたので、ぜひ、聞いて、まあ、また感想なんかを X なんかにですね、いただけると嬉しく思います。
はい、
はい、ということで、今回、体外受精編っていうんですかね、
はい、
はい、は終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。